NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第7回今回は日英同盟の締結と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
日本とイギリスとの間の同盟日英同盟が成立いたしましたのが1902年の1月30日のことでありました。こうした同盟は日本国民にとって大変大きな喜びとして迎えられたわけであります。当時一流の言論人でありました時富祖宝がやっておりました国民新聞は次のように書きました。格のごとき一流式同盟の成立を中心より敬がせざる者一人もあらざらん、すなわちこんな素晴らしい同盟が結ばれたことを心からお祝いしない者は一人もいないではないか、全国民の喜びであるというふうに書いたわけであります。ではなぜこの時点で50年にわたる名誉ある孤立を捨ててイギリスが極東の島国でありました日本と同盟を結んだのか、それは日清戦争の後に遡るわけであります。さて日清戦争が日本の勝利に終わりますと列国の清国への進出はにわかに活発になったわけであります。それまで列国特にイギリスなどは清国をどう見ていたか、すなわちスリーピングライオン、眠れる獅子というふうに見ていたわけであります。すなわち獅子は眠ってる、これを目を覚ましてうおーっと吠えると怖いぞというのが清国のイメージである。ところが日本と戦ってあっけなく敗戦をいたしました清国は今やデッドホエール、瀕死のクジラに過ぎないということが明らかになってきたわけであります。そうなりますと列国は争って新国への進出を果たすことになります。その急先鋒となりましたのはロシアでありました。三国干渉の主導者として日本から両党半島を返還させて新国に恩を売りましたロシアはフランスと共同で借款を供与いたしまして露心銀行、ロシアと新国ですね、露心銀行を設立いたしまして新国進出の手がかりといたします。そして1896年には露心密約によって東進鉄道の敷設権を獲得し、さらに98年には旅順大連を一帯を25年間租借することに成功したわけであります。ドイツは甲州湾の99年租借を獲得、イギリスは山東半島の要衝であります伊海江を海軍根拠地として使用することを要求する、フランスは雲南関東関西のその地方への勢力拡大を図っておりましたけれども、フランス人の士官が殺害された機会を捉えまして甲州湾、これ広い州の湾ですね、甲州湾の99年租借を獲得する、このようにいたしまして清国はまさに分割競争の対象となったわけであり、特に北方に権益を得たロシア、揚子江流域を中心に権益を得たイギリスが相対立するという状況になってまいります。一方清国の分割競争に乗り遅れましたアメリカは1899年門戸開放宣言を発表いたしまして、清国に対する門戸の開放と商工業の機会均等を要求いたしまして清国への進出に加わります。こうした欧米列国の露骨な進出は清国の国内におきまして排外熱を呼び起こすことになったわけであります。特にドイツの宣教師は山東省におきましてキリスト教の布教活動を熱心にやっておりましたけれども、それへの反発といたしまして義和圏というですね、これは護身用の武術団体でありましたけれどもが中心になりまして、これは清国の伝統あるいは地方の組織というものに重大な脅威であるということからキリスト教の排斥、西洋排撃を唱えまして 勢力を拡大していた。そしてこれはやがて義和団と称しまして、その勢力はますます拡大をいたしまして、北京の外国公使館区域を包囲するに至ったわけであります。で、列国は日本軍を主力といたします8カ国連合軍を組織いたしまして、その救出のために出兵をいたします。でこの時の模様は北京の55日という、まあ、アメリカの映画にもなっているわけでありますけれども、この時各国の報告書は、一番勇敢な軍隊は我が国の軍隊だ、二番目に勇敢だったのは日本軍だった、まあ書いておりますように、当時の日本軍の組織優秀さというものは列国の注目の的となったわけであります。さて、義和団事件は間もなく鎮圧されますけれども、ロシアは満州、これは現在の中国東北部でありますけれども、中兵を継続いたしまして、日本、イギリス、アメリカ三国の抗議にもかかわらず、その野心を拡大していったわけであります。さて、こうしたロシアの中兵に対しまして、日本として取るべき対応策は2つありました。まず第一の考え方は、日本が韓国、これは1897年に朝鮮は国名を大韓帝国、韓国と改めたわけであります。で、現在の韓国ということではなくて、これは朝鮮半島全体でありますけれども、この韓国における優越権を確保いたしました。その代わりにロシアに満州経営の自由を認めるという考え方でありまして、これは満韓交換論と呼ばれる方式でありました。この満韓交換論を唱えました代表的な人物に、元老の伊藤博文、あるいは条約改正の鹿鳴館時代でもって有名になりました元外相の井上馨などがいたわけであります。一方、第二の考え方は、ロシアはいずれ韓国に進出してくるから、満韓交換で妥協してもそれは一時的なものに過ぎない、事態の根本的な解決はロシア勢力を満州から駆逐する、追い出す以外ない、そのためには日本と利害を同じくする国と協力してこれに当たろうというもので、イギリスと結ぶ、すなわち日英同盟論者の主張がそれでありました。それを主に唱えていたものに、元老の山形有朋、当時の首相桂太郎、外相小村寿太郎などがいたわけであります。日本の為政者、政策決定者がこの方策について思案している間にも、ロシアの満州進出はますます強化されていったわけであります。それに伴いまして、日本では日英同盟論が次第に力を得てまいりましたけれども、問題はイギリスが応じてくれるかどうかであります。さて、20世紀に入りまして、いわゆるこのパックス・ブリタニカ、イギリスの支配による平和の時代が過ぎて陰りが生じてくるという状況になってまいります。すなわち、イギリスの圧倒的な支配を脅かす事態が起こり始めたということであります。で、かつてイギリスと並ぶヨーロッパの大国といえばロシアでありましたけれども、1870年代はじめイタリアに続いてドイツ帝国が成立をいたします。また1870年代から80年代にかけまして、オーストリア・ハンガリー、さらにはフランスも強力な膨張政策を取り始める。また新興国のアメリカと日本も力をつけて、非ヨーロッパ国家が世界政治に発言権を持つに至ったのであります。もはや世界のことはヨーロッパで決定される、そういう時代は終わりを告げたわけであります。で、イギリス資本主義の優越的地位は次第に崩されまして、各国の対外進出、植民地獲得の動きも活発になってまいりまして、パックス・ブリタニカ終焉の時が来たわけであります。で、イギリスの中にも日清戦争の結果に注目いたしまして、日本と友好関係を持つことが利益になると主張する、例えばローズベリー政権のキンバリー外相のような人物もおりましたけれども、まだ体制を占めるには至って、いなかったわけであります。さて、東京とロンドンを近づける大きな契機となりましたのは、南アフリカのボーア戦争の長期化と、 先ほど申しました清国で発生いたしました大規模な排外暴動義和団事件であります。そして、事変後ロシアが満州に駐兵を続けたことであります。で、南アフリカの地に軍隊を派遣いたしましたイギリスは現地の抵抗に手を焼きまして権威を失墜させたのみならず、単独ではロシアの極東進出に抗議できない立場に置かれたわけであります。またイギリス海軍も重大な問題に直面しつつありました。極東でのイギリス海軍の脅威はフランス、ロシアでありました。ヨーロッパにおいてかつてのような大英帝国海軍の栄光はもはや維持できない状況では、極東に海軍力を割く余裕などあるはずが、なかったわけであります。で、このようにいたしまして、イギリス側にも日本と接近をするような要因というものが出てきた。ところが、日英同盟の構想はなんとドイツから提起されたわけであります。1901年3月、駐英ドイツ大使館の参事官でありまして、カルトスタイン。彼は日英独三国極東同盟を駐英日本公使であります林権助に非公式に提案をしたのであります。この提案はカイゼルウィルヘルム2世の意を汲んだものでありました。すでにイギリスとドイツの間には清国の門戸開放領土保全を声明した英独ヨース公協定が結ばれておりましたけれども、ドイツの真意はロシアを極東に釘付けにいたしまして、ドイツの東国境を伺う暇がないようにすることでありました。だがドイツはロシアに対しまして日英という共通の敵は作っても自らはその敵になることは回避する必要があったわけであります。やがてドイツがこの極東三国同盟構想から離脱していった理由はこの点からも理解できるわけであります。で、さて大英同盟慎重論者でありました伊藤博文がロシアを訪問をいたします。そうしますとそれは非常にイギリスの神経を苛立たせまして急速に交渉は進捗することになったわけであります。また伊藤が日本を不在にしたことは日英同盟論者が満漢交換論者を説得する機会を与えることになった、すなわち有力な主張者でありました伊藤が日本を離れた隙に日英同盟論者が力を得てきたということであります。で、このようにいたしまして小村は次のように日英同盟の利点を意見書にまとめるわけであります。まず第一の点はイギリスのアジアにおける希望は領土の拡張ではなくてむしろ現状維持と通商利益である。日英提携はロシアの野心を制してアジアの平和を比較的長く維持しうるではないか。第2番目は日英提携は平和的防守的なものであっての守る専門ですね、列国から非難される恐れはない。で、第3番目はイギリスと結ぶと清国における日本の利益の拡張など勢力を上昇することになる。第4番目韓国問題の解決のためイギリスと結べばロシアは日本の希望に応じるほかない。第5番目イギリスとの提携によって日本経済の信用は厚くなりイギリスは我が国のために財政上経済上の便宜を図り日本の政府民間とも便宜を受けることができる。第6番目大英帝国との通商による利益は満州シベリアとの通商とは比較にならない。第7番目イギリスの海軍力との均衡は難しいがロシアと海軍力の均衡を保つのは容易である。こういう7つの点を挙げたわけであります。伊藤のロシア訪問は、イギリスの譲歩を引き出すことになりまして1902年1月イギリスは50年に及ぶ名誉ある孤立を捨てて 東洋の新興国日本と同盟を結ぶに至ったわけであります。極東の平和、新国韓国の現状維持と両国における日英の利益擁護を主目的といたします前文と本文6か条からなる紀元5年の同盟条約が成立したのであります。すなわち日英いずれかが第三国と戦争に入った場合、他の一方の締約国は厳正中立を守り、他の一国または数国が同盟国への交戦に加わるときは他の同盟国は参戦の義務を負うと規定されたわけであります。すなわちもし日露間に戦争が起こった場合には、イギリスは中立を守るけれども、もし露仏同盟がありますためにフランスがロシア側に加わる場合にはイギリスは日本側に加わって戦うよと、こういうことであります。でこの条約は付属文書で、日英がどの第三国よりも優秀な海軍力を極東で保持することも、まあ、合意されたわけであります。さて日英同盟成立の方にフランスの新聞は次のように皮肉ったわけであります。まるで貴族と成り上がり者の結婚のようだね。しかしながら日本国民一般からは大変な喜びを持って迎えられたわけであります。先ほど申しましたように日本の新聞はこの同盟を心から喜びますし、また日英両国の国旗日の丸とユニオンジャック、さらに日英同盟の成立を祝うための乾杯のためのシャンパンの値段が倍になったほどでありました。で日本国民の喜びは欧米列強を代表いたしますイギリスと対等の条約を結んで、今や後進国が文明国として正当に認められたこと、それへの満足感と、ロシアの南下に伴う危機が同盟によって和らげられたことへの安堵感が、まあ、二重写しとなって表現されたものであったわけであります。日英同盟はイギリスにとりましても20世紀初頭の国際政治の方向を決めます外交革命の出発点と、まあ、なったのであります。世界政治の中に日本を取り込みましてロシアへの抑止効果もある、フランスの参戦防止など極東防衛の上でこの日英同盟の実利はイギリスにとりましても計り知れないものがあったということが、まあ、できるわけであります。さて日露戦争が勃発をいたしまして2年目に入って、日本が旅順を攻略をいたしまして戦勝に沸く中、日英同盟成立3周年記念祝賀会が開かれまして、その席上小村外相は同盟の強化と継続の希望を述べました。で第2回日英同盟条約が締結されましたのはポーツマスで日露間の講和会議が開かれて間もない1905年明治38年8月のことでありました。どのような点が変えられたかと言いますと、まず第一に適用範囲をインドにまで拡大をするということであります。でこれはイギリスの特に希望したところであります。それから第2番目に防御同盟を公衆同盟、もっとその積極的な軍事的な協力をしようという、防御同盟から公衆同盟にしようということでありました。から第3番目に韓国に対する日本の保護権をイギリスが承認をする、まあ、次回お話をいたしますけれども、日露戦争を通じまして日本は朝鮮半島に対する支配権というものをますますこの具体化していった、でそれをまあイギリスが承認をするということであります。第4番目はインド領保護のためにイギリスが必要な措置を取る権利を日本が認めると、こういうことであります。そして第5番目は有効期限を10年とするというものでありました。すなわちこの有効期限、 今後日英同盟というものは、まあ、10年間有効であるということであったわけです。しかしながら1915年の終了を待たずいたしまして、1911年に日英同盟は3回目の改定となります。でなぜ3回目、ここでもって改定されたかといいますと、改定の直接的な原因は日米間、日本とアメリカの間に仲裁裁判条約締結の機運が高まったことでありました。この仲裁裁判といいますのは、国際紛争を紛争当事国が合意によりまして選任した第三者の判断に従って、まあ、解決をするという制度でありますけれども、アメリカははじめこの日英同盟を門戸開放政策への支持というふうに受け止めまして、さらに極東におけるロシアの南下への防壁になると考えて非常に好意的な態度を取ってきたわけであります。しかしながら日露戦争が終わってみますと、満州の鉄道中立化の問題、あるいは戦争を交えた日露両国が接近をいたします日露協約の成立、あるいは移民問題をめぐる日米の対立が高まるにつれまして、英米関係と日英関係が矛盾しないようになることを強く望むに至ったわけであります。まあ、こうした背景のもとに第3回日英同盟条約は、第1に締約国の一方が第三国と仲裁裁判条約を締結した場合、その締約国はその第三国と交戦する義務を負わない、すなわちイギリスがアメリカに対して参戦するというような可能性というものをこれで消しまして、アメリカは日英同盟の適用外となるということがこれでもっても決められる。第2番目に日英同盟条約の韓国に関する条項を削除する。これは1910年に日本が韓国併合をいたしまして、それを受けた措置であったわけであります。で期限を10年とする、すなわち1921年までこの第3回日英同盟有効とするという内容であったわけであります。日英同盟は1902年から20年にわたって存続いたしまして、まさに日本外交の骨髄と言われることになったわけであります。しかしながらロシアという共通敵の消滅、日露協約と英露協商の成立、さらにアメリカの対日世論の悪化によりまして、その存在意義というものは次第に薄れていくことになります。そして1921年に開催されましたワシントン会議の折、日英同盟はついに終焉の時を迎えることになったわけであります。日英両国は同盟問題を公式な場で討議することを避けまして、当初同盟の実質は残したままアメリカを参加させて三国協定、日英米三国協定としようというふうに図りましたけれども、アメリカが納得いたしませんで、結局フランスを加えて太平洋に関する4カ国条約とすることで決着をいたします。すなわち日英同盟が非常に薄まってしまったということであります。イギリスの代表バルフォアは何と言ったか、偶然同じ汽車に乗り合わせた乗客が駅に着いて左右にたもとを分かつように、かくも簡単に期限到来を理由として日英両国が離れることは忍びがたいと、まあ、感慨を込めて感想を、まあ、述べたわけであります。日英同盟の研究は日本とアメリカ両国で非常に盛んに行われておりまして、特にイギリスではロンドンスクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスのイアン・ニッシュ博士がこの日英同盟について大変大きな本を書かれて、アングロ・ジャパニーズ・アライアンスという本とアライアンス・イン・ディクラインという2冊の本をお出しになっておられます。日本におきましても あって防衛大学校の教授をやっておられました平間陽一教授が、コンパクトな本でありますけれども日英同盟で、これはPHP 新書でもって出されておりますので、これをご参照になりますと皆様日英同盟についての理解というものがかなり深まるものというふうに考えられるわけであります。さて日本外交はアメリカ、イギリスなどを対象として同盟を結ぼうと、いわゆるアングロサクソン路線と、それからそうでない路線、例えば1930年代の後半から40年代にかけて盛んに言われましたナチスドイツ、ファシストイタリアと結ぼうという、そういったような路線、あるいはまたロシアと結ぼうといった路線、いろいろありますけれども、吉田茂元首相をはじめといたしまして、日本がアングロサクソン、アメリカ、イギリスなどと結んでいるとき、日本外交というものは比較的平穏であり成功していたけれども、そうでない国と結ぶときは日本外交というものがとかく波風が立つときであるという評価もありますけれども、そういうことが言えるのではないかと思います。先ほどフランスの新聞がこの日英同盟というものは貴族と成り上がり者の結婚であると言いましたけれども、卑近な言葉で言いますと、果たしてこの結婚には愛があったのであるかということであります。皮肉な言葉ですけれども、相応の利益というものを計算いたしました、政略結婚ではなかったのかという人もいるわけでありますけれども、日英同盟の締結がロシアという共通敵があった、あるいはまたロシアの満州進出というものを阻止するという要因があった、いろいろありましたけれども、アメリカという日英同盟に疑問を投げかける国が出てまいりましたり、あるいはまたヨーロッパ世界の対立というものが日本にまで及ぶというような新しい状況の下で、やはりこの最初の日英同盟の精神というものは失われてしまったというふうに言わざるを得ないわけであります。で、日英同盟は日本外交の骨髄と言われまして、今日でもイギリスと同盟を結んでいた頃はという懐かしむ声がありまして、1902年に結ばれた同盟で、2002年には日英同盟100年というようなささやかなパーティーが日英両国でもって開かれたということもありますけれども、今我々はこの日英同盟の意義というものをもう一度考え直してみる時が来たのではないかというふうに考えるわけであります。このようにいたしまして、日本外交にとりましての日英同盟の意義というものは非常に大きいものがあったわけであります。そしてこの日英同盟は、次回でお話をいたしますけれども、日露戦争を日本が戦うにあたっての非常に有力な後ろ盾となったということも挙げられるわけであります。このようにいたしまして、日英同盟の成立とそして消滅について今日はご紹介いたしました。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第7回。今回は日英同盟の締結と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。